効果がないというのは、まあ、言うならば顔のない人間のようなものだと思います。
これは南高校の校歌を作曲した前泉敏郎さんの言葉です。北海道苫小牧南高等学校放送局制作。顔。入学式などの行事で流れる校歌、そんな学校の顔である校歌を生徒はどう感じているのでしょうか。
いや、この校歌暗くね、なんかね、軍歌っぽいよね、なんかすごい暗い。
初めて聞いた時はこの歌私に歌えるかなって思いました。
インタビューの結果、暗いという声がほとんどでした。そんな南高校の校歌を会場の皆さんにも聞いてもらいましょう。どうぞ。校歌らしくないと感じる原因はどこにあるのでしょうか。昭和53年に南高校で行われた講演から紐解いていきましょう。南高校の校歌の音階は平坦調であることがわかります。平坦調のイメージは哀れ。ピアノ伴奏で聞くとより分かりやすいです。学校種によって差はあるのでしょうか。苫小牧市内にある小学校9校の校歌の音階を調べてみました。するとほとんどの小学校で波長調が使われていました。この結果について吹奏楽部顧問の志原浩二先生にお話を伺いました。
校歌についてという話で言うと、ね、小学生なんかね、割と声が高いので、ね、ちょっとこう高めの調を使ったりとか、ね、まあ、短調はね、単純に暗い音階、ね、まあ、暗い感じがするっていう音階で、平坦調っていう、ね、やっぱりそこはね、素晴らしい、あの前泉敏郎先生の、ね、お考えもいろいろあって、その中でうまく音域を使っているっていうことで、さらにこう重厚感が出るような音域での曲っていう作りになってると思うんですよね。
新入生にインタビューした際、暗いという感想に次いで多かったのが、
入学した時に初めて聞いた時、あまりにも暗くて軍歌かと思いました。
なんかね、軍歌っぽいよね。
すごい迫力があって軍歌みたいだなって思いました。
まあ、でもあの曲の構成からだとこの曲が4拍子で、まあ、そこに、まあ、歩くのと同じようなね、あのちゃんちゃんっていうねリズムが入ってくるので、皆さん感じるように2拍子のそのマーチ行進曲軍歌、ね、とまあ並ぶようなところのイメージはもしかしたら重なるかもしれないけども、そして作詞家の川村先生がおっしゃってた話で言うと、その崇高な理念っていうのかな、うん、そのやっぱ南高校の素晴らしい理念をその、まあ、歌詞に込められていて、でその思いをその作曲家の前泉先生はその口調で語れるようなものじゃないとこで、逆にそういうものに素晴らしいというか素晴らしさがあるっていうふうにおっしゃってるんですね。
校歌を作詞したのは医師で詩人の川村文一郎さん。代表曲には札幌オリンピックテーマソングである虹と雪のバラードがあります。生徒にインタビューした際、こんな声が。
歌詞がすごい難しいなと思いました。特にソア炎のなが難しいと思いました。
そば炎の名。川村さんはどのような意味を込めたのでしょうか。
私はこの学校の精神の中に非常にこう強烈に燃え盛っている炎というものを感じたんです。そば炎の名、つまりですね、高くまた力強く燃え盛っていくですね、そういう炎ですね、その名こそ我らが力であると、母校であると、そういうことです。
歌詞について作曲家の前泉敏郎さんは、
最近の傾向ですけれども、分かりやすいということ、理解されやすいということを重きを置くあまりにですね、その日本語なら日本語という言葉が持っている芸術的な美しさというものがややもすれば軽んじられがちなのが最近の風潮です。でそういう観点から見ると、この川村先生の詩は、あるいは現代の人たちには理解が難しいかもしれない、またある人にとっては色あせて見えるかもしれない、古めかしく見えるかもしれない、しかし私は決してそうは思わない、そういった隔たりがあるからと言ってですね、ことさら若い人たちにおもねり、現代に受けようという形で作られた村上ソクラの詩より、私は川村先生の詩に波打っているところの、この不朽の生命というものに、深く心を打たれたわけであります。
川村さんは、
いつまでもと言いましょうか、この学校が続く限り、あるいはこの学校で学んだ、の方々の存在する限り、いつまでも歌い続けていただけましたら、これはこんな嬉しいことはないと思うわけでございます。
制作は北海道苫小牧南高等学校放送局でした。